真実財論。この番組はアイアンアソシエーツ会員の方に毎月15日にお送りしています。さて、はい、今回も一般社団法人アイアンアソシエーツ理事長堤久美子さんに真実財論とアイアンについてお話しいただきます。
はい、
では私中村ゆきです。
いつもありがとうございます。
はい、今年最初の放送となります。はいはい、よろしくお願いします。昨年の12月の放送では、はい、韓国でのお話をね、いろいろ伺いまして、はい、その後もものすごく進歩というか発展というか、はい、されているようです。
あ、はい、ありがとうございます。
ね、韓国の新聞に大きく久美子さんの本が掲載されました。
う
ん、
はい、そうですね、うん、
まあね、はい、その昨年韓国に行かれた時に、はい、取材を受けたというお話を伺ってたんですけれども、うん、はい、それが記事になって、
そうなんです、は
い、写真付きのですね、これね、新聞の3分の1占めるぐらいの、ね、
はい、
記事となってます。うん、でね、これね、韓国語なので、はい、なかなか内容は読めないんですが、うん、なんか今はね、いろんなアプリがあります。
ね、素晴らしいですよね、これ。
久美子さんもアプリで、はい、見て、タイトルなどを見て読んでたんですけれども、うん、問題は全て自分に原因があるというようなことがドーンとね、
そうですね、
はい、大きな文字で書かれています。
はい、
はいはい、まあ、韓国の方がこれを見てどのように感じ、うん、そして、本を読もうというふうに思われたのかですけれども、はい、韓国での本の増刷も決まりました。
はい、そうなんですよ。そのこの後ですね、新聞に出た後になんか話題の著者訪韓ですね、訪韓っていうんですかね、韓国でのインタビューとか、
はい、
このマーク新しく本が出たんですけど、このマークがここないでしょ、ちょっとね、ラジオだからわからないんですけど、
本の表紙の写真が今新しいものを見せていただいてるんですが、
はいはい、
ちょっと右上のマークが変わってますね。は
い、
変わってます。
これがね、第二釣りっていう意味なんだそうです。
あ、そうなんですか。
で、実際にお仕事の関係の方が韓国に今行かれてて、それで本を買ってくれたっていう写真が届きまして、
うん、はい、
わー、そうですね、はい、この方通訳の方なんですけど、この間お世話になった方、
韓国でずっと通訳してくださった方がまた韓国に行って、
はい、あ、てかいるんです
ね、韓国にお住まいの方、
この方が、うん、通訳をまた仕事としてやってくれている、うん、この方、映ってないこの方が本を3冊か購入した、
はい、
っていう証拠写真
です。ああ、なるほど、
そうなんですね。
わかりました。
だからこれが完全に初版じゃないっていうのわかりますよね、表紙が違うので。まあ、そんなわけで
結構あれですね、韓国の増刷ってなんかこう新しい感があっていいですね。
うん、ね、
日本だと裏のね、
あそこだけですもんね、
はい、何月何日に、はい、2釣りとかいうふうに書いてますけれども、うん、表紙がそうやって変わるんですね。
みたいね、ちょっとした変化があって面白いですね。
久美子さんはこういうことは、はい、ご自身の意味の場として想定されてました？は
いはい、いやー、想定されてません。まさにアメージングですね。ただほら、想定はアメージングダイアリーに、
はい、
手帳には、
手帳です、ね、
は夢物語のようには存在させてましたけどね。
でもその時点でもう意味の場ができてるっていうこと
なん
です
か ね、 そういうところからいくと、だから新しく創作したっていうよりも最初からね、はい、プロダクツ社長稲田香織さんが120万部売るって、
うん、
それがいつの間にか日本から世界に、途中から彼女も変わってて、
はい、
なんか私もそのついでに変わっちゃったみたいな。
うん、
だから意味の場自身は自分で創作してるっていうよりも一人歩きしてるっていうセンスですよね。
うん、意味の場は一人歩きなんですか。
ねえ、そうとしか言いようがない。
ああ、いや、そのね、自分でこう思いもしないラッキーなこと、あるいは何か出来事がボンって起こる時って、うんうん、どういう仕組みというか、なんでなのかなって思うんですけども、 それはもう意味の僕が一人歩きして目の前にポンと来るという、う
ん、この帯にここ書いてくれているアンクアンボク先生っていう哲学者、韓国の哲学者がこの本はここにね、はい、この帯のここに必ず読んだらいいって推薦してくれてるんですね、その先生も、ユング心理学をお勉強されているっていうか、お話しさせていただいた時大好きだって言ってて、
サルトル大好きだ、
はいはい、一番最初心理学から入った先生なので、うん、で私もユングが大好きで、アイアイの中にもS の中にもユングさんっていうかユングがの区別が出てくるんですけど、結局自分の意味の場を創作すると、ユング的に言うとその無意識が集合的無意識に本当に 100匹目の猿みたいな現象、
うん、101匹目の猿っていうのは1匹目の猿が、
うん、芋
を洗い始めました。
そしたら
隣の猿がやり始めました。
見よう見真似で、
その団体ではみんなが洗い始めて、
うん、
でも
教えてもいないのに、
うん、地球の裏側にいるような猿も洗い始めるのはなんでだ、
うん、
でそれはいわゆる意識でつながってるからではないかっていうことですよね、
うんうん、そうそう、無意識の集合的無意識、うん、だから集合すると現象が起きるっていうような、うん、なんかセンス、
それはそのユングの説から来てるんですか。
私はその区別が好きです、はあ、ユングが言ったとかじゃなくって、はい、そこに結びつけると理解ができるので、はい、学問ってほら解釈なので、その解釈の区別からどう自分に当てはめるかっていう風に見ると、そのユングの心理学は私にとってはすごく哲学とリンクしやすいっていうか、うん、なのでアン先生がユング哲学が大好きでって言った時、うん、本当に嬉しかった
そうなんですね、
はい、
でそのユングの心理学では、
はい、
一人一人の意識が、
はい、
いわゆるこう根元ではつながっていて、
はい、
集合意識というものがある、
そういうふうに解釈を言えないと思うんですね。もともとの原型が、
うん、
でつながっているっていう、そのアーキタイプって言われている原型があるんですけれども、はい、その中に人間だったら誰でも持ってる原型っていうようなセンスから解いてるんですね。
原型というのは何ですか。
例えば男性性女性性とかっていうのは原型なんですね、はい、だから自分は女性として生まれてきてるけど男性性を持ってるので男性の気持ちが分かるとか、
うん、
それからペルソナってよく聞かれると思うんですけど、はい、お面をかぶるっていうのっていうのは自分が自ら考え出したことなのではなくて、そういう風な原型があるので、それが青写真みたいのがあるので、
うん、
それを現象化しているのがその人の体験と教育によって出てくるっていうようなセンスなんですね、
うんうん、
だからどういう体験をしたかによって子供の時とかってよく言われるでしょ、
はい、
この人犯罪心理学の方がこの方は幼少期こういう風な体験をしたからですとかっていう角度から話す心理学者もいるじゃないですか、
はい、
だから持ってるものっていう、もともとその原型がどう表面化するか、
うん、
青写真がどう現象化するかっていうことにおける研究をされた人の心理学者の一人ですね、
うん、
ユングが、
うん、
それが集合的無意識にその原型があるから、
はい、
それが現象化しているんだっていう、
うん、
そういうのを逆手にとって、
はい、
逆手にとってっていうか、その解釈から、あ、じゃあ自分たちの意識が集まれば現象化するのではないか、
うん、
だから自分が意味の場を最初に創作したかもしれないけれども、それをやっぱりこう伝えていくことによって、そこに関わっている人の数によって現象化が早いとか広まるとか、そんなようなことが起こるのではないかなとは思います。
うん、今久美子さんが 手のひらを使って説明をしてくださったんですけれども、
はい、
まあ、ラジオ聞いてる方も手のひらご覧になると、
はい、
指がありますよね、
はいはい、
指の部分が一人一人の人間、
指から爪が伸びてる人は、
はい、
甲の方じゃない、手のひらなんていうんですかね、爪が出てますでしょ、私ね、そちらからゆきさんから1ミリぐらい、
は
い、これが意識です、人間の、
うん、
でこの指が個人的無意識と思ってください、
はい、
でここが集合的無意識、
手のひら広いところが集合的無意識で、指が個人的な無意識で、ちらっとこう裏から見えている爪の先が
意識、はい、
意識、
はい、
なるほど。
それぐらい意識っていうのは少ないっていう表現だとちょっと語弊があるんですけど、無意識、人間は無意識で、で生きとし生けるもの全てがつながってるんですよみたいな。
手はね、体にもつながってますし、そういう意味ではいわゆる体のいわゆる心臓とか真ん中あたりが源みたいな、そんなイメージですか。
その心臓外科医はそう言うでしょう
ね。なるほど、はいはい、でもその爪の先のちょっとちっちゃい意識で私たちはいろいろ考えたり感じたり、
はい、
あの見てますけれども、はい、それはもう手のひらの場所、いわゆる集合意識につながっていて、
はいはい、
でそれぞれがその自分で分かっている意識で、
はい、
意味の場を作るけれども、
はい、
全てはその手のひらのところにある集合意識のところでつながっている、はいはい、そこから来ている、
そうですね、
っていうこと
多分、だからそれが心理学的にどうかとか、あと数量、とかそのありますですよね。遺伝子工学的にどうかとか、人間の DNA はどうかとか、それから物理学的にどうかとか、科学でどうかとか、こう学問の種類によってどう解明、解釈するかは違うと思うんですけど、
で、まあ、手のひらは5本ですが、さっきおっしゃった本当にたくさんの人が関わってくると、その意味の場っていうのがものすごく変わってくるとおっしゃいましたが、それこそこのね、あの指がもう何百本というふうにあれば、それだけいわゆる大きいというか、
そうですね、
いろんな意味の場がっていうことですよね。
だから大体こう丸いですよね。丸いっていうかこうエネルギーがこう真ん中に集中するみたいに、こうなんていうの、四角いけど丸いですよね。
ちょっとごめんなさい、四角いけど丸い
って言ったらいいんだから、スペース、エネルギーを集めるときってこう丸くならないですか。
あ、円になりましょうってことですか。
そう、円になる。
はあ、
だからこう、ハドルっていうか、こうなんていうかサークルになるっていうか、そうそう、エネルギー集まるっていうか、
皆さんが中心を向けばそこに向かって集まりますよね。
だからこうなんていうのかな、食卓、
はい、
もう四角いけど丸いですよね。
あ、確かに、あの四角いテーブルでもみんな中心向かって向いてますもんね。
向いてますよね、
はい、
でカウンセリングでエンカウンターって言って、こうあの一人一人やっぱり麻薬中毒ですとか、ニコチン中毒ですとか、アルコール中毒ですとかのお話し合いも丸くなってやりますよね、ただ椅子に座って。だからアイアイもそうなんですけど、極力丸くなって。
はあ、なるほど、
はい、
そういう意図があって、
もちろん
丸くなって
意味の場を創作するっていう、来た人のエネルギーが本当にいい方向にっていうか、発展、発展の方向ですね、この発展、だからコミュニティで発展しない限り個は発展しないんですよね。
コミュニティで発展しないと、一人一人だと発展しないってことですか。
はい、分からないですから、発展してるかどうかは。
あ、
自己満足とかになるので、はい、自己欺瞞みたいになってっちゃうので
なるほど、はあ、ちょっと私耳が痛いところもありますけれども。
そうなんですよ。これはコミュニティがいいんですよね。
で、例えば私が個人で何かをして、一人でその達成感を感じてやったっていうふうに思うのは、いわゆる久美子さんが言う個の発展ではない。
もちろん大事ですよ。だって自分が自分に満足しなければ、自分を知らなければっていう、自分を知るっていうことから始めているので、
はい、
最も重要ですね。自分の体験そのものを観察できるっていうことは、はい、だからそれが悪いって言ってないんですけど、それで終われる人生かっていうことだったり、それにあなたは本当に満足ですかっていうことだったり、だから極端に言ったら、ほら隣の人が死にそうなのに美味しいもの食べれますかみたいな、あるじゃないですか
だから、まあでも隣にいる人、周りにいる人の影響は受けますよね。そういう意味では
100%受けますよね。
はい、なるほど、
はい、
じゃあ一人でこう何かやって達成感を感じる、いわゆるこうさっき縁とおっしゃいましたけれども、うんうん、自分の縁っていうものがあれば、うん、隣に誰かいる人いれば縁がちょっと大きくなりますよね、はい、3人いれば大きくなる、はい、それがもっともっといわゆるコミュニティとして、はい、あの何人も参加されている場であれば、はい、さらにその縁サークルが大きくなる。
そうですね。ただ人数が大きければいいって問題でもない。
でもない、
うん、
ほう、
程よい程よいチームって言ったらいいの、程よいコミュニティがあるんですよね。
程よいっていうのはどんな感じですか。
まず喋れる、聞ける、言いたいことが言えるっていう空間、
うん、
場、はい、聞いてくれる人が何人かいる、から自分が主役でのようで主役じゃないっていう空間っていうの、
うん、
なんかそういうのが流行ってますでしょ。ワンピースとか、なんか一時
ワンチーム、
ワンチームね、
あのラグビーね、
あのラグビーだとワンチーム、その前アニメだとワンピース、
ワンピースアニメのね、
そう、はい、とかその一人一人誰でも重要なんだよみたいな、だけどチームでやろうねっていう、そのやっぱりこうなんていうのかな、
まあでもそれはじゃあ人数ではなく、
ない、
そういう話ができるとか、うん、共有できるっていう、うん、ある意味 質的な、
はい、
環境が大事だ、はい、
そう、そのそのそれが意味の場で、
はい、
結局何人かも意味の場によって決まるっていうの、
うん、
だから
細かい、まあ、ね、うん、確かに野球だったら9人と
か、そうそう、そういう決まってますでしょ、うん、
はい、
そのルールが一応ないとね。
なるほど、
はい、だから何かの意味の場で生まれたんでしょ、9人とか、11人とか、
はい、
10何人とか、
うん、
だからすごい面白いですね。
うーん、で、まあ、最初の方の話で言うと、
はい、
それぞれの意識がそうやってつながっているので、
うん、
その共有した意味の場っていうものの中から、
うん、
ふって自分が創作していない意味の場がポンって出てくるかもしれない、
はい、
それがさっきおっしゃった意味の場が一人歩きしているみたいな感じなんですよね。
だって掛け合わせたら何が生まれるかってわからないから。
そうか、足し算じゃなくて掛け算なんですね。
そうだと思いますね、うん、で自分は割り算って感じね、分かっちゃっていく。
ああ、はい、
自分
は、はい、
うん、だから得るっていう感じじゃないですよね。
うん、
だから本当に何が起きるかなっていう、それは自分をどれだけ与えるかってことと関係してくると思うので。
うーん、じゃあその久美子さんの意味の場は、
はい、
まあ、久美子さん個人もですけれども、
はい、
アイアイという組織の意味の場、
はい、
そしてさらに活動の場所という意味で、
はい、
日本から韓国、
はい、
と広がりましたよね、
はい、
そういう意味では掛け算掛け算掛け算がすごいことになってるんじゃないですか、
ね、今。まあ分かんないですけどね、ありがたいように思った以上の発展は感じてます。
うん、そこであれなんですか、うわすごいことなんですよっていう感じではなく、ある意味ちょっとこう引いたと言いますか、
うん、あの嬉しいですし、うん、あのわあすごいとは思いますけれども、私のことではないなと思いますよね。
体験されてるのが久美子さんですけれども、
はい、
そのいわゆるコミュニティとか関わってる方、うん、みんなでっていうことですか、それは。
うん、計り知れない目に見えない力が働いてると思うので。
ああ、もうそこまでいくんですね。
だと思いますね。誰がっていうのが言えないですね。それぞれの人が自分で分かってらっしゃることだと思うので。
うーん、それぞれの人が
役割を果たしてるって言ったらいいんですか、自分らしく生きてるっていうんですかね。
うん、
それの評価だと思いますね。何部売れたとか、
はい、
何人関わったとか、それこそ会員何人になりましたとか、
うん、
アイアイのプログラムが何人今参加中ですとかっていうのは、
うん、
どれだけやっぱりなんていうのかな、
まあ、行動したりとか皆さんが力を合わせて何かをしたりした、うん、いわゆる成果とか結果として数字というのは出てくるけども、うん、そのいわゆる現象としては見えない力っておっしゃいましたけれど、うん、そういうものが働いてるんじゃないか、
うん、そう思いますね。どれだけだって意識を向けてくれた人もいるでしょうから、うん、活動しなくても毎日このねラジオを聞いて、あのわあいいな、広がればいいなってどれだけのエネルギーの人が思ってくれたかとか、
はい、
だからそれって測れないし、うん、こうやっぱりいいものをどれだけ提供できるかっていうふうにゆきさんはやってくださってますでしょ、はい、それが伝わってその人たちがどう伝えていってくれるかっていうのが、うん、実際に SNS とかで伝えてくださる人もいれば気持ちで伝えてくれる思いで祈って、ね、そうですね、くれる人もいれば、うんうん、それぞれ の,
あのやり方、例えばアイアイの集まりで、うん、全く知らない初めてお会いする方に、はい、ラジオ聞いてますよっていうようなことも、ね、言ってくださったりするんですけど、ね、それはやっぱり嬉しいですし、はい、でもその人たちの思いが、はい、いわゆる見えない力となって広げていってる、はい、っていうことは感じますね、
うんうん、
なるほどなるほど。その見えない力っていうのと最初のそのいわゆる集合意識といいますか、うん、あの元の大きな意味の場っていうのは同じですか？
ね、同じっていうふうにも言えるし、
はい、
あの違うかもっていうふうにも言えるし、
はあ、
だからそれこそ潜在意識とか、
うん、
そういう無意識の区別から見ると何とも言えないしね、だから一概にこうだっていうふうには言えないと思うんですよね。だから学問っていうものはあると思うし、
はい、
それを自分がどう解釈するかはその人次第なので、この発展っていうのはその人がその人らしく解釈をし生きていていくっていうか、自分らしく生きるっていうことを手に入れていただけると、
うん、
一番幸せな人生かなとは思いますからね。
なるほどね、
はい、だから教えではないですね、あいあいは本当にきっかけ、うん、難しいですけどね、
まあ、この発展のためのツールのような、
うん、
まあ、きっかけなんですかね。
そうですね、やっぱり試してみるって言ったらいいのかな、生きてみるっていうか、そういう考えあるんだとか、うん、そういう生き方をやってみようかなとか、
うんうん、
こう変えたい人は変えてきたいだろうし、うん、変えたくない人は変えたくないだろうし、それに気がつくっていうか自覚が高まるっていうか、選択ですよね。だから結局だからここにつながるんですけど、
うん、
自分で
韓国に行かれた話、
うん、あのこのタイトル、
あ、問題は全て自分に原因がある、
はい、全ては源ですっていう立場が責任なので、
うん、
だから責任は人生をどう成長させるかっていうのが韓国のタイトルなんですよね。だから素晴らしく言い当ててくださってるなとは思います。
すごいですね
嬉しいです、
はいはい、まあでもそういう意味では、
はい、
あのそれぞれの解釈を持ってそれぞれの意味の場を持っている のは、まあ、もちろんなんですけれども、それがいろいろ関わってくる人、うん、そして環境によってどんどんこう相乗効果で変わってくるんだっていうことをちょっとね、うん、今年は意識してみると、うん、
はい、
あの発展というものがどういうものなのか、はいはい、自分の実感として分かるかもしれない
ですよね、うん、そうだと思います。
はい、いや今年最初の放送でしたけれども、
はい、
すごくあの今回も濃いお話を伺うことができました。いやいや、こちらこそ
本当に素晴らしく質問やコメントいただきありがとうございます、
は
い、
こちらこそです、はい、今年もまた放送していきますので、はい、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。
皆さんありがとうございました。